皆さんおはようございます。これより7月12日主日礼拝を始めたいと思います。皆さんご起立ください。唱詠の543番をもって賛美いたします。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて悟る人であり、ある者は100倍、ある者は60倍、ある者は30倍の実を結ぶのである。では、共に使徒信条を一緒に唱和したいと思います。主の祈りを共に祈りたいと思います。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を崇めさせたまえ、御心の天に祈りもとく地にもなさせたまえ、我らの日曜日での今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者も我らが許すごとく我らの罪をも許しなさい。我らを試みに合わせず、悪より救い出しなさい。国と力と栄えれば、限りなく何時のものもならばなり。アーメン。では続いて、賛美歌の536番をもって賛美いたします。
Thank you.
書をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、コヘレトの言葉11章1節から10節までです。旧約聖書の1047ページになります。ではお読みいたします。コヘレトの言葉11章。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない。雲行きを気にすれば刈り植えはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるものかもわからない。すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけがない。朝種をまけ、夜にも手を休める。身を結ぶものはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく、太陽を見るのは楽しい。長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれる。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け。若さも精神も虚しい。翻訳いたします。愛する父なる神様、今日もこの聖書に、本当に小さい、交わりではありますけれども、御前に集い礼拝を捧げることをできることを感謝いたします。本当にこの世の中はざわざわしておりますけれども、その中にあっても私たちが主の言葉に信頼を置き、落ち着いた生活を毎日送ることができますように助けて導いてください。いろんな不安が心に祈ります。いろんなことが聞こえてきます。でもそれらに惑わされることなく、主を見上げて平安な日々を歩ませてくださいますようお願いいたします。私たちは主の平安を信じますけれども、この中にはいろんな方々が現れます。そしてその中にあっても、特に災いの中におられる方がいます。どうぞその方々にも神様が届いてくださいますようにお願いいたします。そしていつの日にか主を見上げることができるように、その喜びを得ることができるように今日は、松本先生を通して御言葉が語られます。どうぞその御言葉を持って、この新しい一週を歩むことができるように、私たちの思いを整えてください。ここに一人一人の祈りに合わせ、イエス様の御名によってお祈りいたします。ご起立ください。賛美歌2編188番を持って賛美いたします。
Thank you.
ビデオメッセージによって、つかの間だからこそと題して、メッセージをいただきます。
おはようございます。先日、障害のある方々の社会復帰、社会参加の促進や地域生活支援を目的とした施設を運営している方の文章を読みました。引用します。招待状や案内状を送ったのに返事がない。締め切りはとっくに過ぎているし、返信把握まで入れているのに、どういうことなんだろう。このような経験はどなたでもお持ちではないでしょうか。私にもあります。ところが立場を変えれば、自分自身もその相手のようであったことに思い上がるのです。もちろん悪意があるわけではなく、気になりつつも何かの事情でぐずぐずしているうちに、結局そのまま放置してしまったというようなことです。私たちは特別に興味や関心がないことには案外平気でこのようなことをやっているのかもしれません。心ここにあらずで誰からも何も言われないので意識しないまますっかり忘れてしまっていることだってあるかもしれません。反対に心ここにあるとき私たちの反応はとても敏速です。なぜこんな話をしたかと言いますと、私たちは日常の雑然とした暮らしの中で、実は頻繁に神様からの紹介状や案内状を受け取っているのではないかと思ったからです。大量の郵便物に紛れてそのまま放置して忘れざる、あるいは見つけ出したとしても中身をよく確かめもせず鈍人感な相手に返信をしている。神様からの案内状は色鮮やかに目を引くダイレクトメールや分厚い事務書類の入った封筒の束の中にひっそりと紛れています。それをちゃんと取り出して目を通して宛先を間違えないように期日までに返信する。そうやって律儀に応えることを通して私たちの仕事や生活が作られていく、その総計が人生だというわけです。皆様はどのようにお聞きになるでしょうか。私たちが案内状に特別に興味や関心がないことには案外平気でこのようなことをやっているのかもしれません。神様からの案内状は色鮮やかに目を引くダイレクトメールや分厚い事務書類の入った封筒の束の中にひっそりと紛れています。それをちゃんと取り出して目を通して宛先を間違えないように期日までに返信する。そうやって律儀に応えることを通して私たちの仕事や生活が作られていく、その総計が人生だというわけです、という言葉が印象的でした。私たちの人生は聖書を通して神様からの案内状をちゃんと取り出して目を通して宛先を間違えないように期日までに返信することで人生が決まっていきます。しかし私たちは神様からの案内状を色鮮やかに目を引くダイレクトメールや分厚い事務書類が入った封筒の束の中にひっそりと紛れさせてしまっていることが多いように思います。それも有名な聖書の言葉や分かりやすい聖書の言葉なら返事を書きやすいかもしれませんが、今日の聖書の箇所コヘレトの言葉などは返事が書きにくい。皆さんはコヘレトの言葉をどのように読んでおられるでしょうか。あるコヘレトの言葉の仲介書にはこんな文章がありました。引用します。コヘレトの言葉はどうでしょうか。この書には果たしてイスラエルの人々の信仰を鼓舞し育むという意味があるでしょうか。 残念ながら現在これを読む私たちにはそのことを十分に積極的に汲み取ることは難しいのではないかと思います。それは虚しいという言葉が異常なほど繰り返され、なんと38回、またイスラエルの伝統的な信仰の態度を覆すような物言いがたくさんこの書に記されているからです。こういった言葉を読むと、この書がイスラエルの伝統的なものの考え方を破壊しているのではないか、それどころか信仰そのものを否定しているのではないかと読めてしまいます。これらの言葉には虚しいという言葉が38回も繰り返されていることから、イスラエルの伝統的な信仰の態度を覆すような書物といった印象があります。しかしこの仲介書にはこうも書いてあります。コヘレトの言葉は実は主に一貫したことを語ります。それは人は今をどう生きたらよいかという問題に関わるものです。そのコヘレトの説く生き方が現代の私たちにとても意味あるメッセージを発しています。これらの言葉には人は今をどのように生きたらよいかという問題に関わることがある。つまりこれらの言葉にも神様からの案内状があるということです。今日はこれらの言葉11章から神様からの案内状を4つ受け取りたいと思っています。まず1つ目です。1つ目はそれでもパンを渡そうということについてです。一説にあなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろうとあります。この場所はよく海上貿易を例えていると言われます。古代の海上貿易は悪天候による船の遭難など不慮の事故が起こる危険性が常にありました。せっかく船で生産物を遠くに送り出しても無事に港に到着して利益をもたらすかどうかは全くわからない。それでもパンを渡そうとコヘレトは進めています。月日が経ってからそれを見出すだろうとあるように、このパンを渡すという行為がいつどこで利用するかはわからないけれど、それを見出すだろう、それが見出されるという約束を信じてパンを渡そうということです。私たちは悪天候による危険性があるとき、利益の確証が得られそうにないとき、パンを渡すことができません。しかしコヘレトは悪天候による危険性があっても利益の確証が得られそうにないときもパンを渡そうと進めています。和歌山県にある白浜バプテスト教会は観光地であると同時に自殺の名所である三段壁に聖書の言葉とともに重大な決断をする前に一度ご連絡くださいと書かれた看板を掲げ、そこから飛び降りようとしている方々に手を差し伸べておられます。この教会の牧師先生がこんな文章を書かれています。引用します。どんなに力を尽くしても、どんなに犠牲を払っても、結果を見ることのできないこともある。パンを水の上に投げるような働きだという人もいるだろう。しかし神様は必ず報いてくださるお方である。だから私たちは神様に対して誠実でありたいと願うが、私たちの技は人に対すると同時に神様に対して行っているのだから。皆さんはどのようにお聞きになりますか。私たちの技は人に対すると同時に 神様に対して行っているのだからという言葉が印象的でした。私たちはパンを渡すことが求められています。二つ目は小さくなろうということについてです。二節に7人と8人とすら分かち合っておけ、国にどのような災いが起こるか分かったものではないとあります。これはよく預金は同じ一つの銀行にだけ入れてはいけない、もしもそこが倒産したら全部を失うことになるかもしれないというような意味において使われます。そのような意味もあるでしょうが、私はこの箇所は大きくなるのではなく小さくなることの大切さを進めているように思います。バベルの塔の物語がまさにそうです。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと、散らされないために大きくなるためにバベルの塔を建設しようとした人々に対して神様は、彼らをそこから全地に散らされたので彼らはこの町の建設をやめたとあるように、全地にそれらの人々を散らされました。小さくされたのです。私たちの世界では人数が多く力の規模が大きいものが良いとされますが、聖書では散らされ小さくなったものにこそ神様の恵みがあるのだと言います。ある牧師先生がこんな文章を書かれています。引用します。洗礼者ヨハネは人々が神の前に悔い改め神の御心にふさわしい社会が形成されることを願っていました。だから主イエスにはもっと大胆かつ積極的な活動に立ち上がってほしかったのです。ヨハネ自身がヘロデに面と向かって罪を指摘し悔い改めを迫ったように、キリストである主イエスには社会の指導者層に食い込んでいき社会を変える働きを期待したのだと思います。注目すべきことは、主イエスは弟子たちに洗礼者ヨハネの偉大さを強調された上で次のように語っておられます。しかし天の国で最も小さなものでも彼ヨハネよりは偉大である。果たして小さなものとはどういう人のことでしょうか。それは社会的地位の低い人々、人から評価されるような技能も才能もない無力な人々、時には人々の重荷になってしまうような人々であるかもしれません。しかしそのように小さなものではあっても、いやそのように小さなものであるからこそ、そうでなければ体感できなかった主イエスの恵みと力を味わい知ることができるのです。だから小さなものは何もできなくても主イエスの恵みと力を人々と分かち合うことができるのです。こんな文章です。皆さんはどのようにお聞きになりますか。私はいやそのように小さなものであるからこそ、そうでなければ体感できなかった主イエスの恵みと力を味わい知ることができるのです。だから小さなものは何もできなくても主イエスの恵みと力を人々と分かち合うことができるのです、という言葉が印象的でした。コヘレトは散らされ小さくなったものにこそ神様の恵みがあるのだと進めています。時に教会も団結こそ力なりと一つになり大きくなることが求められます。もちろん教会が一つになることは大切なことですが、大きくなることのために一つになるのではありません。それは大きくなることが強くなるということでは必ずしもないからです。 いや、そのように小さなものであるからこそ、そうでなければ体感できなかった主イエスの恵みと力を味わい知ることができるのです。だから小さなものは何もできなくても、主イエスの恵みと力を人々と分かち合うことができるのです、とあったように、教会の真の強さは信仰であり、イエス様を通しての神様への信頼、そのように思います。三つ目は、最善を尽くして生きるということについてです。6節に、朝種をまけ、夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから、とあります。古代の種まきは原始的です。農夫は地面に無造作に種をまいていきます。現代の農業と違い、実を結ぶ種は多くはありません。マネギの言葉で読んでいただいたマタイ福音書13章の種まきの例えに似ていて、どの種が実を結ぶかわからないのです。まさしく、実を結ぶのはあれかこれか、それとも良好なのかわからないのだから、とある通りです。そうすると、種まきなど無駄なことではないかと思ってしまいます。しかしコヘレトは、朝種をまけ、夜にも手を休めるな、と勧めます。これは、朝から晩まで種をまきなさい、夜も休まず種をまき続けなさい、というものです。何にしても無駄になるかもしれないのです。このような状況の中であっても、いや、このような状況の中だからこそ、朝種をまけ、夜にも手を休めるな、今最善を尽くして生きることをコヘレトは進めています。先が見えないから諦めるのではなく、虚しく先が見えないからこそ、朝種をまけ、夜にも手を休めるな、今最善を尽くして生きることをコヘレトは進めます。タンザニアで助産師として医療活動に従事しておられた雨宮春子さんという方の文章を読みました。引用いたします。私の認知であるカリウラの聖ヨハネパウロ2世病院では、人の死ぬ瞬間に医療者がそばにいないことが多くあります。それはさまざまな理由があります。人材不足のため十分な医療の提供が困難であること、心電図などのモニターなどがほとんどないため、急変や状態悪化の予兆に気がつくのが遅れてしまうこと、状態の悪い患者さんを集中して見る場所がないこと、日本のようにナースコールがベッドサイドに設置されていないことなどなど。ある日、1歳の男の子が重度の貧血とマラリアで入院をしてきました。この病院では重度の貧血の患者さんが多く、腕から点滴などの注射を行うことが困難であり、その際には頭や首などの血管を使用します。その男の子も首に点滴ルートを確保して、輸血とマラリア治療薬の注射を行いました。入院した翌日、私が初めてその子に会った際には、かなり状態の悪い呼吸をしており、酸素吸入をしていましたが、彼に行える治療はこれ以上はありませんでした。およそ30分後に家族が子供の様子を見てほしいと詰め所に来られ、家族と男の子の元に戻った時には、彼はすでに亡くなっていました。その死が、私がここで最初に接した子供の死でした。亡くなった後の処置を現地の看護師と共に行いました。その数十分後に病室に再度戻り、男の子の腕を見ると、小さな蟻がたくさん群がっていました。はじめに腕に点滴を試みた時にできた後の傷から 血が滲んでいたからです。家族が悲しみに暮れる中、そのアリや群がるハエを払っていました。その光景を目にして、何とも言葉には表せない感情が込み上げ、自分に対する怒りや情けない感情も湧き上がりました。急いでアリを払い、止血処置をしました。現地で活動をしていて、どうしても思ってしまうことは、日本のように何々があれば対処できたのではないか、命が救えたのではないかということです。現在の環境の中で患者さんにできること、改善できることもたくさんあります。最初からきちんと彼の体を見て処置していれば、亡くなった子供に群がるアリを家族に見せないで済んだのではないか。自分は自分が行える最善のケアを本当にできているだろうか。五感を最大に使用してなかったのではないか。その男の子とはご家族もキリスト教徒であったため、共に彼の魂の平安を祈り、お別れをしました。ここにあるものを生かして、できることに最善を尽くす、このことを忘れずに歩んでいきたいと思います。皆様はどのようにお聞きになりましたか。私はここにあるものを生かして、できることに最善を尽くすという言葉が印象的でした。あの皆さんが、日本のように何々あれば対処できたのではないか、命が救えたのではないかと思ったように、私たちもどうにもならない窮地に立たれた時に、そのように思います。さまざまな災害もそうです。今私たちが戦っている新型コロナウイルスについてもそうです。このような状況だからこそ、朝種をまけ、夜にも手を休めるな、今最善を尽くして生きることを覚えたいと思います。四つ目です。四つ目は、若さを喜ぶということについてです。旧約以降に、若者よ、お前の若さを喜ぶがよい、青年時代を楽しく過ごせ、心にかなう道を目に映るところに従って行け、知っておくがよい、神はそれらすべてについて、お前を裁きの座に連れて行かれると。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け、若さも青春も虚しいとあります。若さも青春も虚しいという言葉を読むと、何とも言えない気持ちになります。ここで注目しておきたいことは、コヘレトの言葉に38回も虚しいと訳されるヘレルという言葉は、短いとか、つかの間という意味にも訳せる言葉だということです。コヘレトの時代の平均寿命は40歳に届きませんでした。現代の日本のように70歳、80歳まで生きられる人は極めて稀だったのです。このことから、20歳ぐらいの若者を見つめてみると、あと残された時間が20年ないのですから、今の60代以上ぐらいの感覚に近いのかもしれません。コヘレトはこのような残された時間の感覚から、若者よ、お前の若さを喜ぶがよい、青年時代を楽しく過ごせと勧めています。これは与えられている残された短い時をも、束の間だからこそ精一杯に生きようという勧めです。束の間だからこそ、今日の説教のタイトルにも付けさせていただきました。束の間だけれどもではなく、束の間だからこそとコヘレトは言っているのです。先日、阪神・淡路大震災の時のことを思い出しながら書かれた奥井先生の文章を読みました。これも引用いたします。1月17日、私は神戸栄光協会に持たれた 阪神・淡路大震災の追悼礼拝に出席してきました。その追悼礼拝においての牧師が阪急電車の全席優先座席廃止の話をしておられました。その取り組みはもともとあの大地震による大変な状況の中で老いも若きも男も女もあらゆる人がお互いを思いやり助け合う姿に惑わされて始めたものだっただろうに、それが携帯電話のキー操作に夢中で周りに無関心な人々が増加したことによってか廃止へと至ったことは非常に残念なことだと。空港住宅における孤独死、そうやって寂しく亡くなっていく人々のことをだんだん世間が忘れていくことも同じであるように思います。私たちは皆他者のことについて無関心になっているのかもしれません。私たちが普段別れ際に口にするまた明日という言葉、私たちはそれを時にまた今度の意味で都合のいいように使ってしまってはいないでしょうか。世間は譲ってあげたいけれど今日が疲れているからまた今度よ、そういう場面に出くわしたらそうするな。もちろん席を譲ろうなんて思いもしない人よりはよっぽど良心的です。しかしそれでも私たちは自分たちの命が今日は炉にあって明日は炉に投げ込まれるかもしれない儚いものであることを思うとき、また明日をまた今度という先延ばしの意味としてではなく、お互い明日をも知れぬ命だからこそ、その方の映画に勝るほどに美しい輝きを与えられた者同士が今日この瞬間悔いのない出会い触れ合いを精一杯した上でも、また明日新たな出会いをしましょう、またきっと会おうねといった相手の命を心から慈しむ言葉として口にしていきたいものだと思っています。こんな文章です。皆さんどのようにお聞きになりますか。私は自分たちの命が今日は炉にあって明日は炉に投げ込まれるかもしれない儚いものであることを思うとき、また明日をまた今度という先延ばしの意味としてではなく、お互い明日をも知れぬ命だからこそ、その方法の映画に勝るほどに美しい輝きを与えられた者同士が今日この瞬間悔いのない出会い触れ合いを精一杯した上での、また明日新たな出会いをしましょう、またきっと会おうねといった相手の命を心から慈しむ言葉として口にしていきたいものだと思っていますという言葉が印象的でした。これとは与えられている残された短い時を使う場だからこそ精一杯に生きようと進めています。9節後半にある神はそれら全てについてお前を裁きの座に連れて行かれるという言葉は、神様の裁きが下るのという脅しのような表現にも聞こえますが、この言葉の元々の言葉には、神があなたを支配して導くという意味の言葉が使われています。神様の支配の中にある人生だから、与えられた今の時を精一杯生きなさいというニュアンスの言葉です。私たちは神様の支配の中で生かされていることをもっともっと敏感に感じたいと思います。最後に、私たちのために種をまき続けておられるイエス様について考えております。先ほど私は6節にある朝種をまけ夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからないのだからは、招きの言葉で読んでいただいたマタイ福音書13章の種まきの例えに似ていると申し上げました。種まきの例えでは道端石だらけの地茨の間良い地に種がまかれます。 私たちは道端に落ちた種も、石だらけの地に落ちた種も、岩場の間に落ちた種も、それぞれに自分のものだと思います。ある時は道端のようであり、ある時は石だらけの地のようであり、ある時は岩場の間のようだと思います。あるいは同時にこの三つであるようにも感じるのです。そしてそのように感じる私たちが、自分は少なくともこれではないと思うのが良い位置です。種がすくすくと育っていき、100倍、60倍、30倍の実を結んでいく。それは素晴らしいことだけれども、私は違う。自分の姿ではないと私たちは思ってしまいます。しかしこの種まきの例えが語っていることは、そのような道端であったり、石だらけの地であったり、茨に塞がれているような私たちの心に、イエス様がいつも種をまき続けていてくださっているということです。イエス様は、私は良い地にしか種をまかない。お前が良い地になったら種をまいてやると言われるのではない。イエス様はすべての人に種をまいてくださいます。たとえその地が道端であっても、石だらけであっても、茨の間であっても、イエス様はすべての人の心に種をまいていてくださいます。イエス様は私たちの心を何とかして種が育ち実を結ぶ良い地にしようとしてくださっているのです。このことは目が出れば終わりというわけではありません。目は出づかずに、あるいは育たずに枯れそうになることもあります。岩に塞がれて伸びないことだってあります。それでもイエス様は繰り返し繰り返し諦めることなく種をまき続けてくださるんです。イエス様が汗を流して必死に種をまき続け、私たちの心を耕してくださるのです。種まきの例えのメッセージは、私たちが実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからない存在であったとしても、イエス様が私たちのために朝種をまかれ、夜にも手を休めることなく支配者として種をまき続けておられるということです。神様からの案内状を私たちは毎日受け取っています。神様は私たちに毎日案内状を送っておられるのです。私たちは神様からの案内状をちゃんと取り出して、目を通して宛先を間違えないように、期日までに律儀に答えることをしていきたい、そのように思っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちもどうにもならない窮地に取れる時があります。そのような時もパンを渡すことができますように、最善を尽くすことができますように、あなたの支配を見失わないものとなりますように、一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
では続いて献金の時を待ちたいと思います。献金は、一人の思いに応じて、なさってくださいますようにします。Thank you.
主なる神様、小さな群れではありますが、愛する方々と共に御に集うことができました。共に賛美をし、御言葉に身を傾ける幸いの時を感謝いたします。今あなたから与えられている多くの恵みの一部をお返ししました。どうぞあなたのご栄光とあなたの御国のためにお用いくださいますように。今災害の中にあり、悲しみ苦しみの中にある方々をどうぞ主の慰めが満たしてくださいますように。そのために私たちが祈り、また私たちが捧げたものの中から神様がお持ちくださいますように。今週の1週間、皆の健康が守られ、元気に過ごし、また来週この場で会うことができますようにお願いください。イエス・キリストの皆によって祈ります。
皆さんご起立ください。G ファイル51番を持って参加したいと思います。